聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって毎週言ってるのに、
なんで薄笑いなんですか。
ちょっと嬉しかった
ツンデレやね
聞かせられないラジオの輪が広がってますよ林田さん。
はいはい、
ラジオネームおかげんさん、
はい、
キカラジエリートとして、うん、東京の聖地高円に巡礼してきました。
はいはい、
キカラジ関東支部と言われている中華料理の高円に行ってきたと、
はい、ね、
その前にトトロと巨神兵にも呼ばれていたので井の頭公園の某所に訪問した後で行きました。
巨神兵にも呼ばれたの。
巨神兵にも呼ばれていた
らしいです、ね、ラムダじゃなくて、
ラムダじゃなくて巨神兵って書いてありますね、うんうんうん、はい、で公園に行ってみたら店内はいろいろな方の色紙が飾ってありまして、
はい、
店長さんに長崎から来ましたって言ったら木からじ団席に案内されました。
はい、
はい、秘密基地の店長さんからお台場に行ったガンダムもあるよって言われたので、ここは一つ林田アナウンサーになったつもりでダイバーシティのガンダムも見に行きました、
はい、
林田アナウンサーが大興奮したのがよく分かりました、
はいはい、
某 TBS 近くのホテルに泊まって翌日は富士子 F 富士尾ミュージアムへドラえもんバスで訪問してきました。
あ、いいですね。僕まだ行ってない。
あ、私もねそこは行ったことがありませんが満喫してますね。おかげんさん、
ね、いいですね、
うん、まあ東京の聖地公園、
はい、
まあ公園、まあ、東京にはですね我々キカラジメイト、キカラジエリートが行くべき場所がいろいろとあるわけですが、
はい、
まあ、そのオアシスとしてですね、ぜひ公園にもですね行っていただいて。
三鷹にございますからね。
三鷹に、
はい、
はい、まあまあいろいろとね店長にもこう話をねしていただけるといいんじゃないか。
いろんなものを見せられますから。その後コンガントマットよみたいな、コンガントよとは言わんけどね、長崎神社なんだけどね。
もうね、キカラジ関係のいろんなグッズやら絵やらがいっぱいお店にはありまして、
はい、
店長さんも本当にね、ちょっと困ってるとは言わないだろうけれども
、もうもはや飾れない状態になってますから、たくさんありすぎて。
日替わりで展示してる絵とかもなんか交換してるらしいですね。
はい、
はい、まあ行ったよという方はですねこのように報告していただければ私たちとしてもなんだか嬉しいです。
ありがとうございます。
他にもたくさんメッセージを頂戴しておりますが、それはこの後で。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
おすすめの漫画をたくさん皆様からメッセージで教えていただきました、
はい、
まずラジオネーム園山さん、いつも楽しく拝聴と言いたいところですが今日はこれから打ち合わせで欠席です。過去泣き、
はい、
今回おすすめの漫画特集ということでこの3冊だけはおすすめしておきたく打ち合わせに向かう電車の中で携帯を叩いております、うん、ということで1、田畑義明先生、余語勇気先生の新マジンガーゼロ、これ誠マジンガーと書きますけれどもね、ゼロはアルファベットですね。言わずと知れた元祖スーパーロボット漫画の傑作を大胆な本案でリニューアルした熱すぎる一品、アニメ新マジンガー衝撃 Z 編で不完全燃焼を起こした方には絶対のおすすめということでね、はい、まあその気持ち私も分かりますけれども。
そうですか。
このね、
はい、
新マジンガーゼロはまだまだ続巻が続いてますけれどもかなり熱い漫画です。
熱いってのは情熱、エモーショナルっていう意味の
熱い、情熱&エモーショナルで永井豪先生のハートを受け継いでらっしゃるなという気がいたしますので、ね、これ個人的には由美さやかちゃんがね、
ああ
とってもねビューティフォーでプリティです。
あ、グラマラスなんですか。
Yes, yes it is.
英語がついてますけど
あのすごくね、あの魅力的な絵なんですね。またあのもちろん脚本も熱いんですけれども、いやいやいいっすよ。
あ、いいです。由美さやかさんが、
由美さやかさんをはじめ
をはじめ、
あのね、すごくね、切なく悲しいエピソードなんですけれども、でも熱い。
そうですか。
熱いです。
永井豪さんの作品ってそういう部分がありますからね。
そうですね、うん、そうですね。子供の頃は、うん、あの悲しさ、切なさにね、ちょっとあの胸を焼かれていたようなところもありますけれども、
なるほど、
うん、同じ香りがします、うん、はい。それから、氷川ヘキル先生のキャンディーポップナイトメア。あ、氷川ヘキル先生と言いますとですね、長崎に観光旅行にいらっしゃった際にこの一スタにいざない損なった方でございますけれどもね、元魔法少女に謎の転校生に元侵略者が入り乱れる、なんかもうテーマパークのように楽しい作品です微妙に散りばめられた伏線が気になりますというですね。
その3社が入り乱れるというのはすごいですな。
入り乱れてますね、うん。それから天野咲也先生のダウト、これ3つ目ですね、はい。推理ものともミステリーものとも違う心理戦ラブコメとも言うべき新ジャンル、心理戦なのにギスギスしていないのがいい笑いというですね、天野咲也先生のダウトにも注目かと思っていたら、この方からメッセージが来ました。ラジオネーム天野咲也さん、
あらあらあら、ご本人が、
大変すみません、はい、おすすめ漫画に自分の漫画を紹介させていただきます
はいはいはい。
本日発売の電撃コミックスダウト1巻よろしくお願いします、かっこ深々と。
ああ、
いや、ここまで深々とされてしまったら、
ご本人がですか、
ご本人から、
わ、私どもの番組にですか
私どもの番組に、
なんか嬉しいですね。
びっくりですね、
びっくりですね。
いやいやいや、
で他の方はそれをあの推薦されてるわけでしょ。
そうですね。
わあ、びっくり。
これはあの偶然でございますね。
これは読まなきゃいけないですね。これは
こんなこともあるのね。
即購入しましょう。
ねえ、びっくりした。
はい、
でございますね。はい。で、お、じゃあちょっとですね、時間がなくなってきましたので、
はい、
ここは本題へと参りたいと思います。今週のテーマは
村山。おすすめのコミックでございます。
はい、先輩ありがとうございます。今回ご紹介しようと思っているのはすでに大ヒットしている作品ばかりでございますけれども、
はい、
ぜひね、読んだことがないという皆様には参考にしていただきたいなと思いまして、
うん、
まず一冊目、
はい、
島木亜子さんのピントコナ、
うん、はい、
はい、これ小学館チーズフラワーコミックスから7巻まで発売されています、うん、8巻が11月の26日発売ですので、うん、もう読んだという方もいらっしゃるかもしれませんね。
つい最近ね、
はい、ね、小学館チーズという雑誌を林田さん知ってますか。
いや、知らないんです。今回初めて知りました。
これあの少女向けの月刊誌ですね、
ええ、
少女漫画雑誌です。週刊少女コミックの流れを組みます。小コミと言いますと足立みするさんの日当たり良好をはじめ、
うん、
篠原知恵、闇のパープルアイ、渡瀬優、不思議遊戯、新庄真由、快感フレーズとヒット作が山ほどあります。
ほうほうほう、
はい。で、このチーズに連載されているピントコナも、
うん、
ますますヒットしていく作品かと思われます。
これいろんな賞を取ってるんでしょ。
すでに第57回小学館漫画賞少女向け部門も受賞してます。
この漫画がすごい2012にも女編の第8位を
帯に書かれていますね、
ますね、
はい、もう読んでいる人は読んでいる、ね、うん、女性の皆さんの間ではもうかなり、ね、ヒットしてるんじゃないかと思いますが、ぜひ男性の皆さんにも読んでいただきたいなということで、
はい、
ピントコナ、ひらがなでピントコナと書きますが、これがどういう意味かと言いますと、歌舞伎の役柄の一つであります。2枚目の和ごと、和ごとというのはあの柔らかで優美な演技のことを言いますが、うん、荒ごとに対して和ごとでございますね、はい、男らしく芯のある2枚目のことをピントコナと言います、
うん、
はい。で、主人公が2人います、
はい、
少女漫画ですけれども主人公は少年2人であります。何もかも正反対の2人の少年、1人は家柄が重んじられる歌舞伎界において名門の御曹司で生まれたにもかかわらず、練習をサボって実力はない、でも顔だけはいいよという京之助、もう一人は歌舞伎界とは無縁の家に生まれながら幼なじみの女の子との約束、僕は歌舞伎役者になるというその小学4年生の時の約束を果たすためだけに実力のみで最底辺から成り上がろうとする一夜、
うん、
この2人の少年が主人公です、
はい、
物語はある日 まあ例によって気の抜けた舞台を終えた京之助が歌舞伎小屋の掃除のアルバイトの女の子からケチョンケチョンに演技をけなされるところから始まります、うん、でそれがねいちいちごもっともなご批判で京之助としてはもうグーの音も出ません。ちやほやされることに慣れていて、しかし自分のルックスしか関心がないファンに飽き飽きしていた京之助としては大変なショックを受けます。しかしその女の子葵が実は同じ高校の同級生で、貧乏生活の中でアルバイトをしながら特待生として真面目に頑張っている姿を見ていくうちに、まああっという間に好きになっちゃうんですね、
うん、
葵に振り向いてもらうために歌舞伎の猛練習に京之助はのめり込んでいくようになります、
うん、
一方幼なじみの女の子との約束を果たすために歌舞伎の名門の家に住み込みで修行をしているこれまた真面目な少年一夜で、その幼なじみの女の子とはもうお分かりですね、もちろんあやめちゃんのことなんですね、
うん、
要するに京之助に大変な批判を浴びせかけたそのあやめが幼なじみです。歌舞伎役者になるとあやめに約束した小学4年生のあの日から、もう一夜はもうずっとそれだけを思って頑張ってきました。しかしあやめの裕福な家が没落し、一夜の前から姿を消してから2人はもう何年も顔を合わせていません、
うん、
実はあやめも会っていない間もいつか一夜が舞台に上がる日もずっと心待ちにしていました。言ってみたら2人は相思相愛であります。
そうなんだよね。
そうした中、うん、葵と一夜は再会を果たします。しかし、うん、物語は簡単には済みません、
うん、
簡単にはハッピーエンドにならないんです、
うん、
一夜は住み込みで修行をしている大変お世話になっているその名門の家で気に入られ長女と結婚して家に入ることを期待されているんです。その女の子お嬢様の優奈がまた一夜のことだけを一夜に好きになってもらうことだけを考えている美少女であります。
そうだよね。そして歌舞伎界って同時に家柄が重んじられるのでね、
そう、
そういう外から来た人間にとってみると自分が役をもらうためにはいい家柄がないと困るんだよね。
あのぶっちゃけ名門に生まれないと主役になれない。
なれないんだよね、
はい、それが歌舞伎界でありますね、
うん、
ところがですね、物語が進むうちに実は一夜にとって京之助こそがチャランポランな京之助こそが実は一夜を歌舞伎役者の道に歩ませた原因だったことが後々分かってきます。
お、そうなんだ。
細かい部分は伏せますが、
うん、
実は実は実はずっと昔から京之助と一夜あやめは三角関係だったんです。
そうなんだ、
一夜が住み込んでいる名門の家のお嬢様優奈とヒロインのあやめとの出会いの時もやってきます、
うん、
憎い恋がたきでありながらあやめのまっすぐな性格に優奈ちゃんは惹かれていってしまいます、
うん、
そして名門の血なんかいらない、ただうまくなりたいと涙を流す京之助、あやめとの約束を果たすためだけに歌舞伎を続けていたはずがいつの間にか野望に取りつかれている一夜、うん、京之助がある日あやめに告白します。お前が誰のことを好きでも構わない、もう一生お前のことしか俺は好きにならないから。揺れる葵の女心、
うん、
一方家柄を手に入れるために一夜は、うん、そして血迷った優奈は、ああまるで大英ドラマ一体どうなってしまうのか、よーぽん
お疲れ様でした。
よ
ーぽんおーそれ能じゃないですよ、能です、歌舞伎じゃないですよ、
違う世界に入
ってお能に行ってますよ、
びっくりしましたけれどもね、
は
あ、暑いですね。
暑いね。
これはね20年前、はい、30年前だったら、うん、もう南野陽子主演の大映ドラマになってます
ね。なってますね。
なってますよ。
そうですね、南野もたくさん出てくるしね。
いやいやいや、
で、ま、2巻まで、拝読しました。
2巻まで、あ、うん、どうですか。
あれですね、学園ドラマと歌舞伎の世界が、まあ、うまいことあれですね、並存してますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあこれはですねやっぱりね恋愛ドラマだと思います、
うん、そうです
ね、はい、基本は恋愛ドラマです、
うん
うん、
でも一方でほら僕の中でね、芸事とかスポーツの世界というのは努力を重ねればなんとかなると信じたいんだけれども、やっぱりどこかで否定できない血筋だとか才能というものが存在するんだなということを一方で感じたりもしました。
私大学時代にですね、うん、こういった理念の皆さんが割と近くにいたんです。
ああそうですか。
日本大学芸術学部というのは、この和についてを学ぶコースもありましてですね、演劇学科の中にですね、
うん、
歌舞伎界の皆さんがいらっしゃった。
そうですか。
で、ね、 でその時に結構カルチャーショックを受けたんですよ、
ええ
、なんで同級生なのに敬語使ってんの、名門のだから御曹司と、
ええ
ね、そうじゃないでも歌舞伎が好きでその世界に入ってきた人、ねうん、えなんでみたいな、
うん
うん、でその時にあの感じたこう様々な思いというのが結構リアルにこの漫画には書かれています。
そうですか、うん、落語にもね実は中村中蔵というお話があって、これも人情話なんですけど、
はい、
やっぱり名門ではない人がいかにこうその実力の中で努力して、一流になっていくかというようなストーリーが描かれているものがあるんですけど、僕はそれとも重なりましたですね。
なるほど、
うん、
この物語が恋愛ストーリーとしてなかなかすごいな上手だなと思うのはですね、まあ、誰がね私の今先ほどのあらすじをお気になってねもう多分ね十中八九いい家柄に生まれていない一夜が絶対ね、
はい
うん、人気を集めるだろうなと思うのですよ、
うんうんうん
ね、彼はとてもけなげだし
そうだ、ねね、
小学4年生からの純愛を貫いているし、
うん、
ところがいい家のボンボン、
うん、
みんなからねもう何あいつね家柄と見た目だけじゃんって言われている彼が
京之助ね
そう京之助が生まれ変わろうともがく姿にだんだんとね読んでいると、ね、惹かれていくんですよ。
そうだね、
うん
うん、彼は一種このブランドみたいなものもうざったいとまで思い始めてくるもんね。
そうなんです、
うん
うんでところがその自らの家に、ね、名門の家に生まれてしまったことを疎ましく思い、
うん、
しかし、いつの日かそれをちゃんと背負って立とうと思う、ね
うん
それはまあ最初女の子が あやめちゃんという魅力的な女の子はきっかけだったんだけれどもそれは一夜にとってもそうだったんだけれどもやがてその舞台というですね深淵な世界の中に二人の少年が、
うん
向かっていくんですね。
だからやっぱり京之助の中にもやっぱりその血みたいなものが眠ってるんだよね。で分かる人が分かる見れば分かるし逆に一方で一夜君にはそれが羨ましかったりなんかするというところが面白いなと思いましたね。
それをね花という言葉で表現しているんですね。一夜君は努力の人で同世代の誰よりも実力があるんだけれども、
うん、
僕には花がないって悩むんです。
落語の、ね、芸の世界はねフラっていう言い方するんだよね。ほほほほほやっぱりどこかこうおかしみみたいなものを持ち合わせている人がやっぱりいるんだね、
うん、
やっぱりそれ歌舞伎の世界もスポーツの世界もやっぱりそうなのかもしれない
ね島木亜子さんのピントコナ8巻まで出ていますがまだまだ物語はこれからといったところ、
うん、
ぜひですね読んでいただきたい作品ですね。
ご町内の皆様
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
届いていないとは。キカラジタンのお話
ごとでの会話の参考にしています。ちなみに介護関係の仕事をしています。介護関係？嬉しいけどどう参考になるの？またキカラジさんの曲が2曲しかないのはもったいないです。だよねだよね。あと 5,6 曲作って CD 化してほしいですね。ラジオネームあやかしさん、なかなか見どころがあるわね。ご褒美に私の歌をかけてあげるね。あと船虫送ってほしいときはいつでも言ってね。ガラスさんのバラード。
メッセージたくさん頂戴しています、
はい、
ラジオネーム良一さん、アナグラム選挙報道大変なこの頃ですがいかがお過ごしでしょうか。アップル並びにラグビー中継で久々にテレビでお二人を見ることができて嬉しかった、キカラジエリートです。
ああそうか、テレビでツーショットって確かに珍しい
ですね。珍しいですね、レアなね。
生で二人でテレビ出たのは久しぶりじゃないですか。
かなり久しぶりですよね、
はい、
林田さんがアップル担当だった時に村山が何かの旅行のお知らせ
とか、ね、PR で行くとか ね僕がこの間落語サインになりましたって言ってアップル出た時はあなた外にいましたからね、
外にね、市場にいましたからね、中継でね、まあまあレアものでございましたね、さて今回のテーマ最近おすすめの漫画ですが、映画最新作も DVD 化されたアメコミヒーロースパイダーマンの日本語版傑作選ベストオブスパイダーマンです、これは来年で開始から50年を迎えるスパイダーマンの名作エピソードを集めたものなんですが、これに収録されているスパイダーマンを集める少年が悔しいほど感動できる作品、やはりスパイダーマンはあなたの親愛なる隣人なんだなと改めて思わされる作品でした。私にとってスパイダーマンというと日本版のスパイダーマン、池上良一さんが絵を描きまして、なんと原作を平井和正さんが描いていたんですよ。
へえ、
日本版のスパイダーマン、そちらが頭に浮かんでしまいますね。
いつ頃ですか？80年代90年代
70年代じゃないかな、あれは。
うん、そうですか。いやー、知りませんでした。
池上良一さんの絵でね。で、あの非常にですね、まあ、平井和正らしいスパイダーマンで、主人公高校生でね、悩むんですよ、やっぱりスパイダー能力を得てしまったことにね。
それは最近のじゃあ映画のなんかものとどこか合致するところがありますね。
あ、そうですね、ね、あのゴーゴー喫茶とか出てくるしね。
あ、時代を感じますね。時代を感じます。
60年代後半か70年代全般ぐらいかな、まあ、家に帰ったらコミックスがねもちろんありますけれどもね。
もちろんですか。
もう当たり前じゃないの。
わざわざもちろんっていうところが面白いです
ね。もちろんでございますよね。
もちろんございますか。
でね、あの非常に興味深いのがですね、ウルフガイシリーズと全く同じエピソードがあるんですよ。
へえ、
うん、あのスパイダーマンに憧れた少年が、まあ、スパイダー能力を手に入れてしまったその悲しい末路というお話と全く同じストーリーがですね、平井和正さんのウルフガイシリーズの中に出てくるんですね。確かスパイダーマンの方が先だったと思うんですけれどもね、平井和正さんとしては何かこうなんていうのかな、練り直しというか、それこそレクイエムというか、スパイダーマンへのレクイエムのような気持ちがあったのかもしれないなと思いますけれどもね。平井和正さんという方、時々そういうことをされるんですよ。エイトマンのあとサイボーグブルースという、ね、作品を書いていて、短編集なんですけれどもね、黒人サイボーグが主人公なんですが、スパイダーマン、エイトマンとほぼ同じ力を持ったサイボーグ警察官刑事が主人公のね、とても面白い短編集があるんですけれども、話がちょっと横にするって、ああそういえばね、園山さんからお勧めいただいた田畑義明先生と余後祐樹先生、今平井和正先生のウルフガイを漫画にコンビでしてらっしゃいますよね。余後祐樹先生はあのそもそも平井和正さん原作のバチ紙というですね漫画で、あれはデビューじゃなかったのかな、うん、コミックスも、ね、出してらして、当然私も持っているわけなんです。
もちろん持ってますか。
もちろん当たり前じゃん。
もちの論ですか。
もちの論でございます、
ね、もちろんの丘ですな、
もうね、もう当然の本当に、でメッセージがですね、たくさん届いておりまして、林田さんどうしましょうかね。
いやいやいや、たくさんという事実は分かりましたけれど、
あの私おすすめのコミック、はい、今日はね3冊用意してたんですが、まだ1冊しか語っていないんですよ。
そうですね、1つのシリーズだけですね、
はい、これはちょっと次回も、うん、村山おすすめのコミックということで特集せざるを得ない、う
ん、今日だって珍しく旧シートが2枚だからね、
2枚にわたって、
ね、分厚かったね、たくさん準備したんだね。
準備はそうですね、ほとんどがこのピントコーナーの筋書きについてでしたけれどもね。
さっき熱く大英物語をね、うん、
大英も私はもうそれぞれの主人公配役は誰にしようかというところまで頭の中で進みましたから、ね、
キャスティングまで進みましたか。
お別れの時間となってきました。来週は村山おすすめのコミック2です。
はい、
皆様のおすすめのコミックもぜひ教えてください。ウェブサイトでお待ちしています。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。